もし私が、こじれた人間関係を修復しようとして、気の利いたコミュニケーション術とか心理テクニックを使えば使うほど、かえって関係は致命的に破壊されるって言ったら驚きますか？
いやー、普通は逆だと思いますよね。関係が悪いからこそ、テクニックやスキルで何とか補おうとするわけですから。
そうなんですよ。私たちはつい耳障りの良い言葉とか、相手をコントロールするような、いわゆる手っ取り早いテクニックに飛びつきがちじゃないですか。
ええ、よくありますね。
でもなぜそれが必ず失敗するのか、いつも学び続けるリスナーのあなた、ようこそ。今回の徹底考察では、相互依存のパラダイムという非常に奥深い考察資料をソースとして掘り下げていきます。
よろしくお願いします。
今日のミッションはですね、情報型で関係が希薄になりがちな現代において、真に揺るぎない信頼を築くための本当のメカニズムを解き明かすことです。
ここで非常に興味深いのは、人間関係における効果性という概念のメカニズムなんですね。有名なイソップ童話の黄金の卵を産むガチョウってあるじゃないですか。あれを想像してみてください。
ああ、農夫が毎日金の卵を産むガチョウを手に入れるんだけど、もっと早く金持ちになりたくて、ガチョウのお腹を切り裂いちゃうっていうあの話ですよね。
その通りです。今回の資料では、これを P と PC のバランスという概念で説明しています。この P というのはプロダクション、つまり私たちが求める成果や目に見える結果のことで、童話で言えば黄金の卵ですね。
なるほど。素晴らしいチームワークとか、言うことを聞く子供とか、あるいは会社の売り上げなんかがその卵に当たるわけだ。
ええ、そうです。そして一方の PC というのは、プロダクションケーパビリティ、つまり成果を生み出す能力や関係性そのもの、要するにガチョウのことです。
ということは、私たちはつゆ P、つまり黄金の卵ばっかりに目を向けて、それを生み出してくれる PC、つまり関係性というガチョウの健康状態を無視しちゃうってことですね。
まさにそこなんです。これから展開される議論は、私たちがどうやってこのガチョウを殺さずにむしろ豊かに育てていくのかという本質に迫るものです。
よし、これについて紐解いていこうと思うんですが、まず資料の根本にある大原則が強烈でした。私的成功は公的成功に先立つ。
非常に重要なポイントですね。
つまり、自分自身の内面的な自立という土台が完成していなければ、他者との真の協力関係は築けない。資料ではこれを代数を学ばないのに微積分が解けないのと同じだと表現しています。
私たちはしばしば自分の内面を成熟させるっていう困難な作業を飛ばしてですね、コミュニケーションのテクニックだけで他者との関係を何とかしようとするんです。しかしそれはシステム上不可能だということです。
その手っ取り早い解決を求めてしまう人間の心理がもう痛いほどわかるエピソードがありましたよね。オレゴン州のセミナーでの話。
はい、ある男性参加者ですね。
そうそう、彼が美しい海辺の景色にの目もくれず、ひたすら憂鬱そうにしてるんですよ。理由を聞くと、出張の度に妻から厳しい取り調べを受けるからだと。
ええ、
朝ごはんはどこで食べたとか、誰と一緒だった、午後はどうしてたって、もう息が詰まるほどの質問攻めらしいんですよ。
彼は妻が言葉の端々からあなたが話していることの裏付けを取りたいって疑心暗鬼になっているのを感じ取っているわけです。だから彼は妻の疑い深い性格を直すための魔法の言葉や心理テクニックを求めていました。
どう言えば妻は黙るのかっていう都合のいい台本を求めていたんですよね。でも話を進めるうちに彼がポロッとこぼした一言が、これ全てをひっくり返します。
ええ、衝撃的な一言でした。
まあ彼女が疑うのも無理はないんです。実は今の妻と知り合ったのもこのセミナーで、私が前の妻と結婚していた時だったんですよって。いや、それ言っちゃうんだって思いましたけど。
まさにそこが核心なんです。彼が妻に与えている不安の根源は彼自身の過去の行動にあります。不倫から始まった関係だからこそ、妻はこの人は出張先でまた同じことをするかもしれないという恐怖を抱いているんです。
なるほど。
それなのに彼は自分の行動が引き起こした慢性的な問題を言葉のテクニックという応急処置でごまかそうとしているわけです。
それってつまり家の土台に致命的な亀裂が入って家全体が傾いているのに、上から綺麗な花柄の壁紙を貼って、はい、治りましたって言ってるようなものですよね。
まさにその比喩の通りです。
壁紙、つまり言葉がどれほど美しくても、家である関係性はいつか必ず倒壊する。行動で作った問題を言葉で解決することは絶対にできないんですね。 人間関係を山頂にパラシュートでいきなり降り立つことはできなくて、人格という登山靴を履いて一歩一歩登るしかないんだなと。
その通りです。内面の土台がないまま、表面的な笑顔の作り方や会話術だけを絆創膏のように腕部に貼り付けても、相手はその不自然さや二面性を必ず見抜きます。
だとすれば、その手っ取り早い絆創膏みたいなテクニックが効かないなら、私たちが日常的に人間関係を管理している本当のメカニズムは何なのか、ここですよね。
ええ、
資料ではこれを信頼口座というパラダイムで爽やかに説明しています。
はい、私たちはお金なら銀行口座に預けますが、それと同じように人と人との間にある安心感を口座に例えた概念ですね。
安心感の口座ですか？
ええ、相手を理解し礼儀正しく接し、約束を守れば預け入れになって口座の残高が増えます。残高が豊かであれば、多少のミスや言葉足らずがあっても相手は好意的に解釈してくれるんです。
逆に無礼な態度を取ったり無視したり気まぐれな行動を取れば、引き出しになって残高がガンガン減っていくわけですね。
そうなります。
この残高ゼロの状態の描写が読んでいて胃が痛くなるほどリアルでした。残高が空っぽの状態は地雷犯を歩くようなものだと。
ええ、相手の顔色を伺い、言葉一つに気を使う緊張状態ですね。なぜなら言葉の裏を常に悪意で解釈されるからです。
例えばですよ、思春期の息子がいるとします。部屋を片付けなさいとか、ラジオがうるさいとか、ゴミ出し忘れないでよとか、親からすれば教育のつもりでも、これって全部引き出しなんですよね。
おっしゃる通りです。本人にとっては小言でしかありませんから。
これ読んでて思ったんですけど、エンジンオイルが完全に空っぽの車のエンジンみたいなものだなって。
エンジンオイルですか？興味深いですね。どういうことでしょう？
オイル、つまり信頼が空っぽなのに、親が関係を良くしようとして焦ってアクセルを踏むわけですよ。もっとコミュニケーションを取ろうとする。すると潤滑油がないから、金属の部品同士がガリガリと削れ合って、摩擦熱で最後にはエンジン自体が完全に焼け焦げて壊れてしまう。
なるほど、素晴らしい比喩ですね。
資料でも警告していましたが、いざ息子が人生を左右する重大な決断をするとき、残高がマイナスだと大人である親に相談しようとも思わなくなる。これって親にとって最大の悲劇ですよね。
非常に恐ろしいことですが、それが心理的な現実です。困難な問題を話し合うためには、口座にたっぷりと残高がなければならないんです。
残高の重要性が分かったところで、じゃあそのエンジンオイルである信頼の貯金を具体的にどうやって増やせばいいのかって話になりますよね。まさかただ褒めちげるとか、お小遣いをあげるとか、そういうことじゃないですよね。
もちろんです。まず最初の、そして他のすべての預け入れの鍵となる最も重要な行動があります。それが相手を理解することです。
相手を理解する。
はい。なぜこれが鍵かというと、あなたが預け入れだと思っていることでも、相手の深いニーズに合っていなければ、かえって押し付けという引き出しになってしまうからです。
ああ、良かれと思ったやったのに迷惑がられるやつですね。
ええ、原則は相手が大切にしていることを自分も同じように大切にするということです。
ことがまさに対照的でしたよね。一つは野球に全く興味がないのに、野球ファンの息子のために6週間もメジャーリーグを巡る旅に出た父親の話
ありましたね。
もう一つは研究一筋の大学教授が手仕事の好きな息子と1年半もかけて家の周りに万里の長城みたいなレンガの塀を一緒に作った話。これどっちもすごいですよね。
え、どちらも相手の関心ごとに自分の時間と労力を大きく投資していますね。
でもここでちょっとリスナーのあなたの疑問を代弁させてください。自分が全く興味のないことに6週間も付き合ったり1年半もレンガを積んだりするのって、正直言って無駄やすれ違いになりませんか？大人の生産的な時間に対する損失とも言えそうですし。
その疑問は非常に論理的です。なぜ自分ばかりが我慢して相手に合わせなきゃいけないんだと反発を感じる人もいるでしょう。
そうそう、そこなんですよ。
しかしここで一般的な黄金律の解釈を一段深く掘り下げる必要があります。多くの人は自分がしてほしいことを相手にすると考えますよね。
はい、よく言われますね。
でも真の理解とは、相手が一人の人間として深く理解してほしいと望んでいる通りに相手を理解し接するということなんです。
それってつまり相手の目に映る世界にそのまま飛び込んでいくような感覚ですか？
そうです。メジャーリーグ巡りをした父親は、知人にそんなに野球が好きだったのかって聞かれた時、いや、でもそれくらい息子のことが好きなんだと答えています。
かっこいい。
心理学的なメカニズムで言えば、 人間は自分の大切にしている価値観を共有してくれた相手に最も深い安全を感じます。活動そのものが重要なのではなく、息子自身に価値を置いていることを証明するためにその活動に価値が生まれたのです。
万里の長城を作った教授も、以前は手仕事なんて無駄だって息子を否定して引き出しばかり作ってましたけど、息子の世界に歩み寄ったことで強固な絆に変わったんですよね。
ええ、劇的な変化でした。
そして、もう一つグッと来たのは小さな機械理の重要性です。映画館での出来事。
はい、あのエピソードですね。
ある父親が幼い二人の息子を連れて映画やプロレスを見に行った特別な夜の話なんですけど、帰りに寝てしまった4歳の弟にだけ父親が自分のコートを脱いでかけてあげたんですよ。
へえ。
6歳のお兄ちゃんは起きてるからってそのまま車に乗せたんです。でも家に帰ってベッドに入った時、お兄ちゃんが急に壁の方を向いて泣き出す。理由を聞くと涙を浮かべて、父さん、僕が寒い時僕にも父さんのコートかけてくれるって。
これとても胸を打たれますね。
これ単に寒かったっていう物理的な話じゃないですよね。
その通りです。6歳の少年は物理的な寒さではなく心の寒さ、つまり自分は弟と同じように守られ愛されているのかという心理的な安全性を確認したかったのです。
外側は強がっていてもむろく柔らかな心があるんですね。
ええ、遊園地や映画といった大掛かりなイベントよりも弟に向けられたほんの一瞬の小さな思いやりこそが少年の心に父親の本当の姿として最も強く刻まれたんです。
大きなイベントっていう黄金の卵をプレゼントしたつもりでも、日常の小さな機械理っていうガチョウへの世話が欠けていれば信頼は育たないんですね。
ええ、ただそういう小さな機械理が大事だとしても根本的な一貫性がなければ全ては水の泡になると資料は指摘しています。
そこで重要になるのが期待の明確化と約束ってことですね。職場での私の仕事の指示はいついただけるんですか、いや君が原案を持ってくるはずだろうみたいな施設外の例がありました。
はい、役割や目標について初めに暗黙の了解を言葉にしてすり合わせておかないと後で裏切られたという巨大な引き出しになってしまいますからね。
さてここからが本当に面白いところなんだけど、資料の中で最も強烈な預け入れとして誠実さを示すという項目があります。
ええ、非常に深いトピックです。
その中でその場にいない人に対して忠実になることが最も大切だって言い切ってるんですよ。でもちょっと待ってください。
何でしょう。
例えば職場で同僚とあの場にいない嫌な上司の愚痴を言って盛り上がるのってある種の絆作りとか共感の預け入れになりませんか。あの部長の指示理不尽だよねって同調した方がその場は仲良くなれる気がするんですが。
それはよくある錯覚ですね。これを全体像に結びつけて考えてみると、その一時的な共感がどれほど危険なメカニズムを持っているかが見えてきます。
危険ですか。
確かにその瞬間は同僚との間に一体感が生まれ、一時的な快楽、つまり P の成果を手にしたような気になります。しかし同時にその同僚の心の中には何が芽生えるでしょうか。
ああ、待って。この人は私がこの部屋を出て行った瞬間、今度は私の悪口を他の人に言うに違いないってことですか。
まさにそれです。同僚のあなたに対する信頼というガチョウの首をあなた自身が絞めているんです。裏表のある態度は究極の不誠実さとして相手の無意識に刻まれます。著者はこれを99人の心をつかむ鍵は一人に対する接し方にあると表現しています。
あなたが目の前にいないあの一人をどう扱っているかが今目の前にいる99人に対してあなたの本当の人格をプレゼンテーションしていることになるんですね。
そういうことです。
著者の息子であるジョシュア君のエピソードも印象的でした。父親が誰かに対してイライラして過剰に反応しているのを見ると、幼いジョシュア君が不安そうに、お父さん僕のこと愛してるって聞くっていう。
ええ。子供は親が基本原則に反する態度を他の誰かにとっているのを見ると、自分もいつか同じように理不尽に扱われるのではないかと、本能的に安全基盤への脅威を感じるのです。
誠実さって、言葉の辻褄を合わせることじゃなくて、自分の生き方そのものに裏表がないってことなんですね。
おっしゃる通りです。
そして、もし私たちがその誠実さを欠いて引き出しをしてしまったら、心からの謝罪が必要だと、ここでのデイビッド君のエピソードは痛いほど分かりました。
著者が自宅で原稿を書いている最中に、子供たちが騒いでイライラしてしまい、 バスルームのドアを叩いていた息子デビットを大声で怒鳴り散らしてしまう話ですね。
そうそう。でも実はデビットはふざけていたんじゃなくて、廊下で転んで口から血を流している弟のために必死でタオルを取ろうとしてたんですよね。父親は完全に勘違いして過剰反応してしまった。
ええ。
で、慌てた謝りに行くんですが、デビットはお父さんを絶対に許さないって言うんです。父親が、お前が弟を助けようとしていたことに気づかなかったんだ。どうして許してくれないんだって聞くと、デビットは中烈な一言を放ちます。
だって、お父さんは先週も同じことしたもん。
この父親の謝罪がなぜ拒絶されたのか、それは言葉での謝罪という壁紙の下にある父親の感情をコントロールできないという慢性的な行動パターンの亀裂を子供が見抜いていたからです。
なるほど。行動で作った問題を言葉でごまかすことはできないっていう冒頭の男性の話がここでも証明されてるわけですね。
謝罪は態度が伴わなければ預け入れにはなりません。
では、もしこのように関係性が決定的にこじれてしまったり、相手が激しく反発しているとき、私たちはどうやってその壁を乗り越えるべきなんでしょうか。
そこで求められるのが無条件の愛という究極のパラダイムです。
無条件の愛。
ある名門大学の学部長のエピソードがありましたね。彼は息子が自分の母親に進学することを当然だと期待し、長年計画してきました。しかし息子は受験を拒否します。
父親は必死に説得するんですよね。論理的にいかにその大学が素晴らしいかを。でも息子が反発していたのは大学のレベルっていう論理じゃなかった。
その通りです。反抗というのは論理という頭の問題ではなく、アイデンティティの脅威という心の問題なんです。
心の問題。
父親の説得の裏には、私の期待通りの大学に入って初めてお前を認めるという条件付きの愛があった。息子はそれを敏感に感じ取り、自分の存在価値を守るために父親の提案そのものを拒絶せざるを得なかったのです。
つまり放映本能だったと。そこで両親は苦渋の決断を下し、進学の期待を捨てて、お前がどんな道を選ぼうとも私たちはお前を愛していると息子を丸ごと受け入れる無条件の愛へとパラダイムを切り替えましたね。
すると驚くべきことが起きました。親からのコントロールという脅威が消え、自分を守るために戦う必要がなくなった息子は、初めて冷静に自分自身の将来を見つめ直す心理的なスペースを与えられたのです。
その結果、彼は自らその名門大学への進学を決めたっていうすごい逆転劇ですよね。つまり、これって結局どういう意味なんだろう。
国連事務総長だったダグ・ハマーショルドの言葉がその答えを見事に表現しています。大勢の人を救おうと一生懸命に働くよりも、一人の人のために自分のすべてを捧げる方が尊い。
世界平和のために働くよりも、目の前の一人と向き合う方が難しいってことですか？
ええ。資料の著者も、頑固だと思い込んで避けていた同僚に対して勇気を振り絞って腹を割って話し合った結果、お互いに歩み寄りを望んでいたことが判明し、最強のチームになったエピソードを紹介しています。
なんだ、お互い様だったですね。
大義のために働くのは P を追い求めることですが、目の前の一人の人間と泥臭く向き合い相互理解を深めることは PC、 関係性の構築です。これにははるかに強い人格と勇気が必要なのです。
逃げてちゃダメなんだな。
これは重要な問いを投げかけていますね。私たちは日々の生活の中で人間関係のトラブルやクレームを厄介な障害物としてしか見ていません。しかし問題が発生した時こそ、関係性という PC を高める最大のチャンスなのです。
あ、冒頭で話したあのガチョウと卵の話がここでつながるんですね。トラブルが起きた時がガチョウを元気にするチャンスだと？
例えば百貨店のクレーム対応の例がありました。顧客が激怒してクレームを言ってきた。それを単なる処理すべきトラブルと捉えるか、それともこの問題に真実かつ迅速に対応することで以前よりもさらに深い信頼関係を築く絶好の機会と捉えるか。
確かに、クレームを言った時、想像以上に親身に対応してくれたお店ってむしろ一生のファンになったりしますもんね。ピンチはボーナスステージなんだ。
ええ、子供が問題を起こした時も、また面倒を起こしたではなく、親子の絆を深めるチャンスが来たと捉え直す、この視点の転換が全てを変えるんです。
そうやって一つ一つの問題に誠実に向き合って P と PC のバランスを取り続けること、それこそが揺るぎない相互依存の関係を築く唯一の道なんですね。
その通りです。
いやー、本当に密度の濃い考察でした。そろそろまとめに入りましょう。今日見てきたように、世間にあるウィンウィンの交渉術とか傾聴法といったスキルはそれ自体が悪いわけじゃありません。
ええ。
でも確固たる人格という土台、 相手を真に理解しようとする動機があって初めて機能するものなんですね。応急処置の壁紙を貼り続ける生き方からはもう卒業しなきゃいけない。
はい、テクニックで相手を操作しようとする罠から抜け出す覚悟が必要です。
そこでリスナーのあなたに直接問いかけたいと思います。今日あなたの生活の中で思い浮かぶ特定の誰かを想像してみてください。パートナー、子供、あるいは職場の同僚、その人との信頼口座の残高は今どうなっていますか？
ええ。
もしエンジンオイルが減っているなら、今日相手が本当に価値を置いていることに対して、ほんの小さな預け入れを一つどうやって行いますか？
そして最後に少し想像してみてください。もし私たちが人生で降りかかるすべての人間関係のトラブルや痛みを、自分から信頼口座に預け入れをする絶好のチャンスとしてのみ捉え続けたとしたら、
ええ。
数十年後、その生き方は私たちの人格そのものを一体どのような次元へと引き上げているのでしょうか。ぜひご自身で探求してみてください。
その問い、深く胸に刻んでおきたいですね。根っこを育てるための日々の小さな一歩がいつか必ず美しい果実を結ぶことを信じて。今回も最後までこの徹底考察にお付き合いいただきありがとうございました。次回もまた深い探求の世界でお会いしましょう。